第2コリント6章1節から10節と16節の御言葉を司会者が読ませていただきます。コリント人への第2の手紙6章1節から10節そして16節であります。コリント人への第2の手紙6章1節から10節と16節を読ませていただきます。私たちはまた神と共に働く者としてあなた方に勧める。神の恵みをいたずらに受けてはならない。神はこう言われる。私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けた。見よ、今は恵みの時。見よ、今は救いの日である。この務めがそしりを招かないために、私たちはどんなことにも人につまずきを与えないようにし、かえってあらゆる場合に神のしもべとして自分を人々に表している。すなわち極度の人苦にも患難にも危機にも行き詰まりにも鞭打たれることにも入獄にも騒乱にも牢苦にも徹夜にも飢餓にも真実と知識と寛容と慈愛と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、左右に持っている義の武器により、褒められてもそしられても悪評を受けても好評を博しても神のしもべとして自分を表している。私たちは人を惑わしているようであるが、しかも真実である。人に知られていないようであるが認められ、死にかかっているようであるが身を生きており、懲らしめられているようであるが殺されず、悲しんでいるようであるが常に喜んでおり、貧しいようであるが多くの人を富ませ、何も持たないようであるが全てのものを持っている。16節。神の宮と偶像と何の一致があるか。私たちは生ける神の宮である。神が公王星になっている。私は彼らの間に住み、かつ出入りをするであろう。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。以上であります。それでは小林茂明先生より、見よ、今は恵みの時という題あって説教を取り継いでいただきます。先生よろしくお願いいたします。
いや、先ほどはちょっと長談義をしちゃったかなと思って、皆さんお疲れになりませんか。終わってすぐでまだね、疲れが取れない中で、第4回の正解ですけども、もうちょっと辛抱してください。一言言いましょうね。天の父よ、皆を賛美申し上げます。こうして東海聖火大会の正解の第4の集会を開催いたします。どうぞ目には見ませんけど、この真ん中にご臨在してもあなたが御言葉を開き、どうぞ御言葉を持って前にいらっしゃるお人よお人に語りかけてくださいよ。説教書をどうぞ託し、憐れんで十字架の門に隠して、あなたの皆が崇められますように、よろしくお願いをします。今よります愛する方々の祈りに合わせまして、主イエスのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、聖火の要は第2コリントの6章を中心に皆様と共に御言葉に聞きたく願っております。メッセージの題を、見よ今は恵みの時としました。ポールは、見よ今は恵みの時、見よ今は救いの日であると語ります。 まさに主イエス様の誕生、十字架、復活によって恵みの時、救いの日が開始されたとこう語るんです。しかしご注目いただきたいことは、パウロはここで今を強調していることです。そしてパウロは恵みの時、救いの日は無制限に続かないと語るんです。まあ、先ほども団の正解3で話しました、救いの完成の時が来ると前提で語ってるわけです。これは主イエス様の誕生から十字架復活、そして再臨までの間を今と考えた。まあ、よく中間時代でもやりますけどもね、イエス様再び来られた時、先ほども触れました、救いが完成し、私たちは栄光の体に変えられます。まさに聖会3で何度も強調しました、勝利の時、ゴールの時です。先ほどもピープ書の3章でこの触れましたように、驚くべき栄華の恵みについてこう述べています。私たちの国籍は天にある、そこから救い主主イエスキリストが来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせる力の働きによって私たちの癒やしい体をご自分の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろう。皆さん、この言葉は芋虫が、グロですから芋虫がさなぎになって蝶に変わる、そういう意味のことをここで使われます。まさに驚くべき出来事が起こる。無視なるキリストの十字架と復活によって救いの道が開かれた今、私はその驚くべき目標に向かって走っていますと、聖会3のメッセージのようにこのコリントの手紙でパウロはそのことを強調したんです。ヨエルがヨエル書の2章で終わりの時には私の霊を全ての人に注ごうと語りました。そしてペンテコステの時にペテロがそれを引用して使徒行伝の2章の17節で、今まさにヨエルの予言が成就した終わりの時代が到来したとペテロは語りましたね。愛する皆さん、どうぞ覚えてください。まさに私たちは終わりの時代に突入してるんです。この聖書を読んで、私は終末の時代、すなわち恵みの時代、救いの日に生かされていることを覚えたいと思います。パウロはこのコリント伝道、第二次伝道旅行の途上で出されました。で、コリント伝道についてはこの使徒行伝の18章以下に記されてますね。まずプリスカとアクラという強力な同労者が与えられました。まあ、プリスカとアクラの存在はパウロの宣教の働きに大きな祝福をもたらしましたね。また力となりました。さらにシラスとテモテがコリント宣教に加わり、その宣教が大きく前進しました。1年6ヶ月に及ぶ宣教が展開され、コリントの教会が形成されました。しかしコリントの教会を引き上げた後ですね、問題が発覚しました。 そこで紀元55年頃エペソからパウロはコリント第一の手紙を送りました。さらに1年後に、まあ、使徒職の問題などもありましてピリピからこの第二の手紙を書いたようです。でこの午後その第2のコリントの6章を開きましたが、まあ、第1でもちょっとあの紹介しましたが、この小林和夫東京政権名誉委員長はこのコリントの手紙を書きました。あの説教書を出版しましたね。その中でこう言ってるんです。パウロは今は恵みの時、救いの日であるという自覚に私たちを導きます。あ、自覚を促してますと。でそのクリスチャンの自覚を促してると、一つ目はこの自覚は時代に対する自覚だと。すなわち今は恵みの時、救いの日であるという自覚に導くということです。で二つ目はクリスチャンの存在に対する自覚ですね。すなわちパウロは第3章でクリスチャンはキリストの手紙であると書きました。これも面白い表現ですね。クリスチャンの手紙、クリスチャンはキリストの手紙だと。で4章ではクリスチャンは土の宝をうちに持っている、いただいているんだと。これも素晴らしい恵みですね。で5章はもう皆さんもご存知、クリスチャンは新創造に預かったの、和解の全権大使だと。これも本当に素晴らしいクリスチャンの存在をものすごくアピールするんですね、言葉です。そして今回のテキストだって6章は恵みの時代に生きるキリスト者であると語りました。で具体的にはどういうことかというと、まあ、本論でこれから触れたいと思いますので、ね、3つのことをこの恵みの時代に生きるキリスト者として語っています。でそれをまあ2ポイント目に言いましたけどね。さあ皆さんの先ほど配りました手元のね、後ろ側に今度は正解4の説教書が記されます。アウトのラインですね。大きな1と2をまたお読みいただきましょうか。はい、1番今は恵みの時、救いの日。2番恵みの時代に生きるキリストさん。まず今は恵みの時、救いの日について見ていきましょう。これは見よ、今は恵みの時、救い、見よ私、今は救いの日であると語りました。まさにパロは私たちを時の自覚に立たせようとしたのです。この2節の括弧の御言葉にご注目ください。私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けたとあります。でこれはイザヤの49章8節からの引用ですね。引用の言葉です。神の民イスラエルがバビロンのネブカデネザル王に敗れました。そしてバビロンに捕らえされました。まあ世界史でもバビロン捕囚として、知られてますよね。まさにバビロンの地でイスラエルの民は苦難に遭遇します。しかし預言者このエレミアによりやがてバビロンから70年経ったら回復する、エルサレムに戻ってくると予言されました。まさにその回復の時こそ恵みの時であり、救いの日であるとバビロンは述べた、イザヤは述べたわけです。それはバビロンからの解放というだけでありませんで、やがて世界の救い主が来られ、ご自身のもとに来る人々を恵み、罪から解放される時が来ると語られたわけです。そして今、イエス・キリストにおいてそれが実現、成就したとパウロは、まあ、確信を持って語りました。まさに預言者イザヤ、預言者エリミアの言葉が現実となり、私たちは今 恵みの時、救いの日に、日を迎えているとこう語ったわけです。見よ今は恵みの時、見よ今は救いの日であるとは、実に恵みの時代への神からのご招待ですね。神様は恵みをと私たちをお招きになっていらっしゃる。神の約束の時が満ち、神の国、そして神のご支配がイエス・キリストが到来したんです。恵みの支配です。愛と希望と満ちた、まさに恵みの支配が到来したと。のみならず、主イエス様を受ける人たちが誰でも救われる救いの日が到来したと、パウロはここで述べるわけです。主イエス様もあのガリラ伝道で開口一番語りましたね。マルコの一章の15節はこう記します。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じよう。まさに主イエス様の到来によって神の恵みと祝福の時代が全世界に皆さん及んでいるんです。そして2000年の歴史を得ました。でね、ある方はねこう言いましたよ。まあ恵みとはすでに始まっている神の現実であると語りました。まあ神の現実とちょっと抽象的ですけどもね、少し分かりにくい面もありますが、こうさらにこう説します。神の現実とは歴史に現れたキリストの十字架と復活という現実だ。ですから恵みというのは値なしに上から与えられるキリストの十字架と復活なんですね。パウロの第一コリントの15章で復活のキリストに出会ったあの神の恵みをこう語ります。第一コリントの15章の9節から10節をお読みしますので、ちょっと皆さん聞いてください。実際私は神の教会を迫害したのであるから、人たちの中で一番小さいものであって人と呼ばれる値打ちのないものである。しかし神の恵みによって私は今日あるを得ているのである。そして私に賜った神の恵みは無駄にならず、むしろ私は彼らの中の誰よりも多く働いてきた。しかしそれは私自身ではなく、私と共にあった神の恵みである。ここでパウロは神の恵みという言葉を3度繰り返し語りました。まさに死んでいた自分が復活のキリストの命に触れて生かされている、もうこれは恵み以外の何者でもないと語るんです。そうですよね。パウロは教会の迫害者でした。知らずにしたことといえ、パウロにとっては恥ずかしい罪でした。でパウロはその辺のところをテモテの手紙で次のように記します。第一テモテの1章の13節です。こう書いてあります。私は以前には神をそしった者、迫害するの不尊なものであった。しかし私はこれのことを信仰がなかったから無知のためにしたのだから憐れみを被ったのである。ですからパウロが身を今は恵みの時、今は救いの日であると語る時、ああ救われるはずのない、恵みを受ける資格もないものが救われたということは驚きと感動以外の何もないとこう明かしされたんです。愛する皆さん、どうぞ覚えてください。どんな人でも主イエスキリストを受け入れますならば、救われる時代、恵みの時代が今到来しているんです。数年前に 人の兄弟が召されましたが、その兄弟のことをね、忘れることはできない。本当に不思議な人物でした。まあ、とても人間味のある意味ではね、ある素敵な人物と言ったらよろしいでしょうかね。しかし自分の人生にはね、自信を持って生きてきた、まあ、プライドの高い人物です。奥さんがクリスチャンになりましたけども、もう奥さんが教会に行くことはもうね、大賛成で一生懸命送り出して、まあ、そういう理解あるご主人でした。その奥さんはご主人に対して、ご主人をよく知り尽くした奥さんですからね、こう言いました。世界中の誰が救われても私の主人は絶対救われません。変な隠し事だった。それほどご主人がプライドの高さを、ご主人のプライドの高さを知ってたんですね。しかし偉かったのその姉妹ですね。姉妹は日曜礼拝にメッセージを聞くでしょ。帰ったらね、ご主人に説教の用紙を全部語るんです。今日は小林先生がね、こうしてこうしてこうした。でも奥さんもいなかった、ご主人もいなかった。とりあえず聞いた。もう毎回じーっと耳を傾けて黙って、それが数年続いた。私もまあ時々訪問していろいろ話しました。私も行って一回もご主人イエス様信じませんかって言わなかった。プライドの高い人だからね。難しい。もう背後で一生懸命祈りましたけども、ね、なかなかそれは言えない。まあ、奥さんがそういう方がそれに漏れかけて、ところがそのご主人が大腸がんで起こされました。闘病生活が1年ほど続きました。そういう中で奥さんはね、エロシーは絶対救われないと、世界の誰が救われても確信を持って語っていましたけども、今は恵みの時、救いの日であるという、この御言葉の語りかけをね、聞きながらさらに御言葉をね、語り続けたんです。で、ある時本当に祈ったんでしょうね。あなたイエス様を信じてみない人、絶対世界の誰が救われると確信しとったんですけど、本当にね、祈ったんでしょうね。そしたら、おい、俺もイエス様を信じて洗礼を受ける。奥さんを腰を抜かすほど驚いた。聖霊によらければ誰もイエスを主ということはできないとあります。今は恵みの時、救いの日である。愛嬢さん、私が本当に信仰を持って御言葉を語ります時に、聖霊が働いてもう一人救いの技を、見よ、今は恵みの日、救いの時だ。どうぞ皆さん、神の奇跡を期待しましょう。二つ目のポイントは、恵みの時代に生きるクリスチャン。バルラップ、クリスチャンの存在について語ったこの六番目のことですね。六章の恵みの時代に生きるクリスチャン。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日であると時の自覚を促しました。そしてそれについて今見てきました。続いてパウロは、恵みの時代に生きるクリスチャンとはどんな存在であるかを語ります。 すなわち神の恵みの地で生きるクリスチャンとは神の道路者、神のしもべ、生きる神の御業と語ります。パウロは第二コリントの6章の1節で、私たちは神と共に働くものであるから神の恵みをいただね受けてはならないと答えました。驚くべきことに、道路者、この問題の多いコリントの教会のクリスチャンを神と共に働く者、すなわち神の道路者と呼んだんです。ローマ人の手紙の第16章を見ますとですね、神の道路者として幾人かの方がリストアップされています。例えば三種節に、キリストイエスにある私の道路者プリスクラとアクラ、九節にキリストイエスにある私の道路者ウルパノ、十節に私の道路者テモテと記されています。神聖と辞典を開きました道路者について次のように説明されています。身分の上下や主従の関係ではなく、同じ立場で自主的に同じ使命のために働く共同者のことである。そして神の道路者の代表例としてね、先ほども紹介しましたプリスクラとアクラを挙げることができます。まあパウロと信仰を厚くし、同業の天幕作りをしながらね、伝道に協力しました。いやー、あの天幕作りってのも大変みたいですね。獣の顔を剥がしてね、そしてそれをこう直してる、本当にまあ臭いそのね匂いとかもいろいろあったと今あるところに説明されてました。まあ、そういう働きをパウロはプリスクラとアクラとしてですね、自らあの生活費をまあ稼いであるんです。でこのプリスクラとアクラはその後パウロと一緒にエペソに移住しましてね、その家庭を家の教会として提供したわけです。使徒行伝の16章18章ですね、またローマ書の16章や第一コリント16章第2手元にそう書いてあります。もちろん牧師同士はお互いに道路者として認めています。しかしパウロは伝道者だけでありませんで、自分と一緒に福音のために戦うクリスチャンを道路者と呼んでいたんです。まさに恵みの時代、救いの日である現在、福音宣教のために皆さん牧師と同じ思いをして戦う信徒道路者が今求められているんじゃないでしょうか。さあ、もう一つの恵みの時代に生きるクリスチャン、二つ目は神のしもべです。6章の3節4節飛んで8節をご覧ください。この務めがそしりを招かれたために、私たちはどんなことにも人につまずきを与えないようにし、かえってあらゆる場合に神のしもべとして自分を人々に表している。とめて8節、褒められてもそしられても悪評を受けても好評を博しても神のしもべとして自分を表している。ここでパウロは神の道路者に求められている霊的姿勢は神のしもべであると語ります。主イエス様はエルサレムに向かって顔を向けて歩み出された時、十二弟子を呼び寄せてご自身の身に起ころうとすることを語りました。マルコの10章の33節34節にこう記されています。見よ、私はエルサレムに登っていくが、人の子は最初立法学者たちの手に引き渡される。そして彼らは死刑を宣告した上、彼を異邦人に引き渡すであろう。また彼をあざけり椿をかけ、むち打ち、ついに殺してしまう。そして彼は三日の後によみがえるであろう。弟子たちにそう語りました。ところがです、皆さん、主イエス様のお話を聞いた直後ですね、弟子たちはエルサレムで起こるその 50難どころかもう何も聞かなかったかとのように、私が右大臣、私が左大臣にと争ったんです。なんというデシャスかと思いますけども、しかし私たちもパラをもらえないようなところがありますよね。そういう弟子たちをイエス様叱りました。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。そして再び弟子たちを呼び寄せてですね、そこでしもべの姿を説いた。まあ、先ほど聖解3でも触れました、へりくだりの姿があります。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者と見られている人々はその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間では偉くなりたいと思う者は仕える人となる。あなた方の間で頭になりたいと思う者は全ての人のしもべとなればならない。人の子が来たのも仕えられるためではなく仕えるためである。また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。まあ有名なマルコの16章です。42節から45節、主イエス様は弟子たちに、私が来たのは仕えられるためじゃないぞ、かえって仕えるためであり多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであると語りました。まさにパウロはこのしもべの姿をですね、十字架にまで従ったキリストの謙遜に学んだわけです。そして先ほども紹介しましたピリピ人の2章でキリストの謙遜を語ってますね。ちょっとそこもう一回見ますか、聞いてくださいね。何事も党派心や教育からするのではなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを少しすべきことを思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。愛する皆さん、神の御子ですよ。その旗が人間の姿を取っただけではなく、本当に私たちの下の下に潜り込むかのようにして、私たちの全存在を、罪をあがなうために十字架にまで従われたんです。パウロはそれを見たの。まさにキリストイエスの心を心とせよ。これにパウロ自身も言ったんですね。神のしもべで自分を人々に表していると、この6章の4節8節で繰り返し語りましたね。すなわちあらゆる点で自分が本当に神様に仕えるものであることを示そうと努めたと述べたわけです。まさにパウロは患難にも危機にも行き詰まりにも、無視打たれることにおいても、入獄にも、また悪評を受けても、またたとえ人から褒められるような好評を博しても、神のしもべとして神に仕える姿を徹底したんです。本当に、まあ、パウロほど神の姿を 徹底したキリストがいなかったんじゃないかと思います。リスニーパールの刀としている神のしもべの姿はキリストの謙遜を学び、俺が私がという自己主張から解放されたものの姿ですね。そしてパールは、愛する皆さん、クリスチャンとはそういうものではありませんかと、この午後を私たちに語りかけているんじゃないでしょうか。で、法律の巣の恵みはここにあると。ある方がここをついてですね、こう記しています。十字架に死んだクリスチャンの美しさがここにあります。褒められてもけなされても、悪評を受けても好評を博しても、神のしもべとして自分を表しているのです。負け惜しみや痩せ我慢というのではありません。私の主がそういうお方であったからです。イエス様はあの十字架にかけられ、侮られながら一言もそれに対してお答えになりませんでした。ただ自分を正しく裁いている方を信頼して、一切を見てのうちに委ねておられました。このイエス様の中にこそ誠のしもべの姿がありました。私たちはそういう意味でキリストに習うもの、神のしもべであるべきです。さあ、三つ目のことです。生ける神の宮という六章の十六節を先ほど司会者に読んでいただきましたね。飛んで十六節という十六節をご覧くださいますか。プリントの口語訳を一緒に読んでいただいてよろしいですけども、ご自分の訳でもいいです。六章の十六節をご一緒に読んでみましょうか。はい。神の宮と偶像と何の一致があるか。私たちは生ける神の宮である。神はこう仰せになっている。私は彼の間に住み、かつ出入りをするである。そして私は彼らの神となり、彼らは私の神となる。パロ・クリントの教会に、あなた方は生ける神の宮であると語りました。これは驚きですね。神社や神棚のように人間の手で作られた宮ではありませんで、クリスチャンの心の中に生ける神の神を出す宮があるというんですよ。いやー、私はね、正直この御言葉に出会った時には本当に驚きました。感動しました。皆さんいかがだったでしょうか。私のうちにですよ、神の宿す宮がある。愛する皆さん、皆さん一人一人のうちに神の宮があるとパウロはおっしゃるんです。ここで言われている神の宮とは、一般に言われるこの神殿、ヒエロスではありません。元の言葉は直すということです。これがさね、至聖所というんです。旧約の時代、神がおいでになる部屋が2つありましたよね。2つに区切られた幕屋の手前には祭司が出入りできました。しかし幕屋の奥の至聖所は誰も入ることができませんでした。大祭司が1年に1度だけ至聖所に入ることが許され、民の罪の許しを神に祈られたんです。その神が置いてなる場所として至聖所、すなわち生ける神の宮があなた方の中に、いかがですか。感謝でありませんか。驚きではないでしょうか。驚くべきことを がキリストイエスによって成し遂げられた。そして聖霊によってその確かなものとしてなってくださる。この先ほど読んだ16節の後の鍵の括弧ので膨らんでいることがありましたね。これはパウロは旧約聖書から引用したもので、レビ記の26章12節、エゼキエルの37章27節、出エジプト記の29章40節、エレミアの31章1節、そこから引用した箇所ですね。モーセじゃないアロンに導きされたイスラエルのために神が、あなた方は私のために幕屋を作りなさい、そうすれば私はあなた方のうちに住み、あなた方と一緒に歩むと約束された。その約束がイエス・キリストの誕生と十字架と復活によって成就して現実のものになったとポロは語るんですよ。本当に素晴らしい。ポロはね、別に第一コリントの開かなくていく三章の十六節でこう言います。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分の地に宿っていることを知らないのかと語ります。ここにあなた方はって直接的にはですね、ここのあなた方は直接的にはコリントの教会の信徒全体を指しています。いわゆる信仰共同体、礼拝共同体としてのコリント教会です。まあ確かに皆さんもご存知のようにコリント教会にいろんな問題がありました。しかもそのコリント教会も神が住まわれる臨在される宮だとパウロは語る。エペソの2章の22節でも同じ意味で用いられる。そこも聞いてくださいね。そしてあなた方も主にあって共に建てられ、霊なる神の住まいとなるのである。愛する皆さん、そしてあなた方も主にあって共に建てられ、霊なる神の住まいとなるのである。つまり誠の生ける神の宮はエルサレムにある神殿ではなく、キリストを主と告白する教会、キリストを救い主と信じる信仰共同体である教会が誠の神の宮であるとパウロは宣言したんです。で、この生きる神はの神の宮の信仰がユダヤ教と決別する一つの要因となったとも言われてますね。ところがさらに皆さん驚かないでください。ポラ第一コリントの6章では個人を神の宮として語ります。しかし不貧困を避けなさいと第一コリントの6章の18節で語ったと有名な第一コリントの6章19節20節を語りました。さあここは開きましょうね。コリント第2の手紙を今開いてますけどね、 6章、今度は第一コリントの6章コリント第1の手紙の6章19、20節よろしいでしょうか。そこをお読みします。あなた方知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られた、買い取られたのだ。それから自分の、それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。かつては不信仰なし、裁き合い、憎しみが合うという古いパンダの中に来たコリントの教会の信徒でした。しかしパウロは、あなた方は聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。それを知りませんか。そう語りました。 そしてさらに神が御子イエス様の十字架という尊い贖い代価を払ってあなた方罪の奴隷から買い取られました。まさにパウロは吸い越しの子羊はすでに葬られた、代価はすでに払われた、あなた方は私の所有だ、私のものだとパウロは叫んだんです。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだからあなた方の体を持って神の栄光を表しなさい。なんという驚くべきメッセージでしょう。この代価を払って買い取られたというこの言葉ね、元の言葉でアグラゾーという言葉を使われています。また贖いの思想です。まあパウロはギリシャの市場で時々目にした奴隷売買の光景があったと思います。まあ、例えば一人の若い奴隷が売買されていました。するとそこにね、金持ちがやってきて、はい、その青年私が買うよ、いくら、はい、払って、そしてその青年が自由にする。で彼に、ああ君はもう自由になったんだよと言われたら、奴隷はどんなに驚くでしょうか。はい、それまさに同じことが私たちの身に起きたんです。あなたは代価を払って買い取られた、イエス・キリストの十字架という尊い代価を払って買い取られた、もう自由なのだ。それだけでなくて、私、あなたは私の所有だよ、私のものとされた。そう語られたんですね。だからあなたはどの体を持って神の栄光を表しなさい。実はこの御言葉はね、私の救いの確信として与えられた言葉なんですね。だからもう本当に忘れることができない。まあ、少しちょっと証、そういう意味でね、救いの証をしてたんです。私は学生時代、先ほどちょっと自己紹介の中にありますけどね、法律家を目指して勉強してました。まあ本当に希望に満ちてね、ところが人生の意味も目的もわからない。何のために生きるんだ、何のために生かされてるんだ、それにぶつかった時なんかね、こう確かに法律家になるとあるんですけど、なんかその先じゃあどうするんだ、そうしましたらなんかこう虚しくなっちゃう。そしてその虚しさのために大学4年生の、まあ、春ですねぐらいから、まあ、4月ぐらいから不眠症にかかっちゃって4ヶ月ですか。それだけではありませんで、まあ田舎で、私の田舎ではね、小さい子供なんか酒を飲ましたりするそういう社会ですからね、酒飲みなんですね学生のみんなだから毎晩ね直立する本当にこの先に入り浸っちゃう。まあ、料理は好きでしたからね、自分で料理を作って友達を呼んだりして、もうパーティーですよ。そういうことをやったりします。もちろん勉強しながらですけどね、本当に虚しさのために先に入り浸りになって眠れない夜をついた。そういう時に剣道の先輩がね、脱衣所で私に、たくさんいるんですよ、私ちょっとこういう習慣にも来てくれみたいな、素敵なこう秋のキリスト教特別集会、カーラーでいいさ、まあ、今のあれですね、プリントごっこみたいなね、昔ありましたけど、それで綺麗に印刷されたね、一枚です。たくさんいるんですよ、けど私だけ一人顔に書いてあったんですよ。私今悩んでますって書いてあった、助けてくださいって書いてあったんですよね。私はその先輩と待ち合わせましてね、秋のキリスト教9月の最初という、まあ、3日間夜開かれ、土日がしてね、そういう週は1日目行きました。
慈しみ深き友なるイエスはってあの聖歌の607歌いました。もう初めて賛美歌だ。ああ、なんとも言えないこうなんかね、心にこう響きをして、で私は、まあ、流行歌好きでしたからね、初めて大きな歌って、あとから聞いたら小林さんあなたはね、うんうんって流行歌ちょっと歌ってましたって賛美歌はうんうんってこの波はいらないんですよそういう注意されましたけどね、まあ後の話ですけどね、まあ一生懸命歌いました、初めてですよ。本当にここには何かあるんだと思いました。1日で2日目3日目ね出かけました。そして聖書の話がされましたけども何にもわからない、初めて言ったらね、何を語ってもわからないけど、3日目、ロマ書の8章15節に入りました。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊ではなく、こたる身を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのである。このアバ父って言いますが、どういう意味かわかりますね。お父ちゃんって意味なんです。私たち田舎で父をね、お父ちゃんって呼んでた。え、神様をお父ちゃんって呼べるの？びっくりしたんですね。そういうこともありましてね、3日目ですよ、今晩この神様を信じるしてもらう、はーいって手がちゃった。ほんで信じ受けちゃった。そしてその牧師がね、そこであと祈ってた。ところが3日目分からなくても、イエス様を信じましたと、ね、受け入れて、そしてその祈ってもらった、本当に私心のうちにね、もう言葉で表せない喜びと平安が来たんです。4ヶ月眠れなかった、その夜もぐっすり眠れて、朝起きたんですよね。もう安いアパートですから、元この小さい窓しかないんですよね。その窓から朝日が差し込んできてね、朝日がこんなに美しいかと思うくらい、本当に新しい一歩を踏み出しました。そのから4ヶ月後です。9月の最初の同日月、教会に一生懸命こう励んでいました。で、4ヶ月後の1月1日から3日ですね、ホールネス教団の新年聖会が東村屋の聖書学院にもたる。牧師はせっこばし行ったらって言ってね、まあ、いつもあの田舎に帰るんですけどね、新年聖会が終わってから帰ることして、まあ、そこに行きました。そうそう、1日目アメリカ来たその宣教師がこの第一コリント6章の19節20節から語ってから、先ほども言いました、あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、もうあなた方は自分自身のものではない、あなた方は代価を払って書いてあると、それだからあなた方の体を持って神の栄光を表しなさい。宣教師がつきやくつきですけどね、皆さんあなた方は代価、もうその時代価の意味が初めてだった。イエス様の十字架が代価、代価を払って買い取られて、罪から解放されて神の所有となったんですよ。それだからあなたと家族で神の栄光をしなさい、まあ、これは証しをすることだ、キリストを伝えることです、伝道することですってこと。いやー、神様の所有とされた、神の側に立つことされたというんですよ。皆さんね、私は信仰を持って4ヶ月目ですけどね、おお、クリスチャンは神の側に立たされたんだ、その視点が与えられたものですから、それからのね、本当に信仰生活がものすごく力になる。いろんな問題に直面したときに、神の側、キリストの側に立ったらこうどうすればいいかというね、そういう皆さんね、価値判断が知りたい。そしてまああなたはどこからでもって神の栄光を愛しなさい、本当に人々に喜んで伝え、一生懸命伝道しました。友達も学校の友達を誘ってきました。
メソド氏が神の使用とされて本当に喜びを持って神の側に立って、私は愛を遂げ精霊が働いているぞ、友達を誘って声をかけると不思議と導かれてくる。普通私はいつ遠慮した、こんな言ったらちょっとあれ嫌な顔されるんじゃないの、今度から、なんかもう友達として拒否されるんじゃないかとかいろいろ考えますよね。どうぞ皆さん覚えてください、本当に神の宮として、神の使用として私たちは建てられたんです。神の栄光を表す存在として神様が職場に、学校に、家庭に使わせてくるんです。あなたの自分の努力や頑張りじゃない、もうあなたの存在そのものが小さなキリスト昨晩買ってくれましたね、小さなキリストなんです。ところが3ヶ月か4ヶ月後に教団で出しているリバイアルと月刊誌によって一つの御言葉が語られました。ああ、麗しから良き訪れを告げるものだし、麗しから良き訪れ、なんだろう、牧師に相談したら、ああ、ごめんなさい、もしかしたら牧師になるように神様、牧師、牧師になるように献身、初めて行けそう、献身って何ですか、それは牧師になる、もちろんね、ちょあの信徒ちょっと献身ってあります、それはもしかもっとじゃあ祈りましょうって言ってね、まあ祈りを果たしました。そうするとね、不思議と不思議なものでね、今でも自由に教会に行ってもうね、本当にクリスチャンって喜んで励んでたんですけども、牧師に召されてるかもしれないって、ちょっと意識がコッと変わっちゃった、体がコチュンと変わった、私は牧師に召されてる、なんかカチャンっていうの形にはまっちゃったりって、ちょっとなんかちょっと違っちゃった。そしたらね、みんなの今と全然気にしなかった一人のね、そういう人たちの特に自分と同じ年代の男性がいた、何かその兄弟たちのね、もうすでに司会をしたり証しをしたりお祈りしたり、そしたらもうねお祈りもすごいお祈りするんですよね、証しももうピシャッとした証し、司会も本当にもうね堂々と、ところが僕は牧師になるのに証しもうまくできないし、お祈りもうまくできない、イエス様はなんてね、そうしたらどうするんですか、比較者と、わしは牧師になるのにお祈りも下手だし司会も上手だし証しも妬みを持ちゃう、二人の兄弟出してね、皆さん、妬みは骨を腐らせてありますよ。本当にね、なんていうか、喜びが、もうさっきのがあれですけどね、喜び奪われちゃった。もう、で、牧師になるんで、近くに引っ越してきましてね、もう卒業しましたので、お勤め出した、アルバイトしました。そして、会社に勤める前に、蒼天祈祷会に、朝5時からのね、朝6時からの蒼天祈祷会、それ出席するんで、2階でその祈祷会するんですけど、もう足が重くて階段をね、重くて重くて、本当に十数段なんですけど、もう100段ぐらいあるよ、もう辛くてね、だけども一生懸命蒼天祈祷会、そしたら牧師がそういう僕の悩みをまあね分かるんですよね、小林さん、ケズリックという習慣があるからね、箱根であるからそこに行ってみなさい、ケズリック集会、まあ、その当時はね千数百人集まりましたね、1300人から今は半分以下半ですかね、どのぐらいでしょうかね、本当にたくさん集まりました、もうその頃は3泊4日ぐらいでしたからね、集会がもう何回ですか、10回以上ですかね、もう一番前の席に座って、もうどうにか興味の扱いたいと思ってね、もう頑張って聞いた言葉に一生懸命、ところが1回も2回も3回も5回全然ダメなんです、いや僕は見放されたんかな、清められないかもしれない、もう最後の集会諦めてね 一番後ろのもう大きな人一番最後ですよ。もうたくさんいるね、戦争なんだけど一番先に足を立ててんだけど、
そして聞いたと最後の集会、司会は小原土佐寺という先生さん、その先生がこう言った、皆さん清めの宮沢十字架ですよ、イエス様の十字架は罪を許してくださったのみならず私たちを清めてくださる、どんな問題もあのイエス様の十字架は私たちの罪を引き受けてくださった、最後の集会です、十字架を見上げましょうというふうにアピールされた。あのバラト先生ご存知のように大きな声なんですね、もう結構もう年配でしたけどね、しわがれ声でね、もうアピールした、十字架を見上げようって言ったの。そしたらね、小原俊先生の指がね、ピューってどんどんどんどんどんね、太くなっちゃう。とその指がね、十字架みたいに太くなって私の前にブワーって現れて、これは特別なあれです、聞いてくださいね。イエスいつもそんなことあるって。本当に十字架にす、そういうふうに迫られてきて、はぁーと、その時、ガリタ2章の19ミス、私はキリストの十字架につかれた、もはや生きてるの私じゃない、キリストが私の生きてる、どこで聞いたのか、その正解で気づくでね語られた、その言葉が語られた、あ、私の葬式は2000年前の罪の事故という葬式罪の問題、あの2000年前の十字架にイエス様の救世によって解決された、葬式があの時出されたんだ、もう許されてる、感謝します、本当にそこでね砕かれてね座って涙ながら、神様自己中心の罪、あの友達を妬んで憎んでいたことを許してくださいと、具体的に皆さん悔い改めて差し上げました。いやいや、その時の皆さんね、心のなんていうかね、もう表現できませんね、もう自由になったって言いましょうかね、もう羽がついたら飛んで歩く、本当の解放感です。文字通りあなたが吸ったは自分の体の精霊の宮殿を知らないのか、代価を払って買い取られた、神の所有となったこの恵みが阿部さん完全された経験でしたね。もちろんその後も牧師一人にこの師匠に歩んでいろいろねありました、結婚して、ね、あの家内と結婚して送りました、やっぱ一番ね夫婦の問題で出てきちゃって、結婚してもらう、もうね家内は何回か泣かしました、いやこんな意識ないんですよ、だけどやっぱ言葉が強かったりして、しくしくなってどうしたんだと、さあまあそういうわけです、ああそこ申し訳ございませんって本当にね悔い改めて、けども皆さんもうあの前の自分じゃない、神の全く彼の称されたその私がさ、いつもそこに立ち返る、本当に夫婦関係においても親子関係においても友人関係、そして教会との関係、私はね本当にこの恵みだってから、もちろん私のもっと使える人、自分より人を救うためにしなさい、ここに立ったんだから、教会の息子や娘に対しても私は本当に一歩下がってるんで、使えるように、教会の人にも使えるように、いつもその姿勢で、皆さんここまで生かされております、本当にクリスチャンと素晴らしいな、クリスチャンだってよかった、今牧師としてよかった、もう皆さんね声を大にしてこの文を、ね、叫びたい、愛する皆さんどうぞ覚えてください、素晴らしい恵みの世界に私たちが 招かれてるんです。見よ今燃える時救いの日である。そしてその時代に私たちを用いて小さなキリストとして福音宣教伝道のために用いてくださるんです。皆さんの祈っている方いらっしゃるでしょう。家族のために地域友人のためにどうぞ皆さん頑張らないでください。この恵みをしっかり味わって味わって、朝デボーションの時に、おー主よこの恵み生かされていることを感謝します、本当に恵まれて喜んでね、一歩を踏み出しましょう。そこに小さなキリストのとして神が使わせる、あなたを用いてくださいます。聖火の恵みは私たちをまさに伝道の御業に用いてくださるんです。どうぞ日本の教会が、日本のクリスチャンがこのホーリネスの恵みに預かって本当に成長するように。献身者が必要です。献身者が起こされる皆さん、ぜひ祈っていこうじゃないでしょうか。お祈りいたしましょう。皆さんいかがでしょうか。この午後ですね、有名なコリント第二の6章、旧約で予言されてた、まさにその予言の成就、キリストにあってなされたとパウロは確信して語っています。身を今は恵みの時、救いの日であると。パウロは力強く語りました。この午後ですね、最後の集会です。4回目の東海集会。私はまだ本当に聖火の恵みに預かっていません。4回、1回目、2回目、3回目、4回目と全部出た方がいらっしゃるでしょう。私もかつてそうでありましたように、もう私なんか見なされて、いいえ、招いていらっしゃいます。救いの日、恵みの日として、時として今私を小さなキリストで招いていらっしゃいます。どうぞこの最後ですね、私を本当にこのホールレスの恵みに、楽しめていただきたい、そのことをほとんど今口出したい、そういう願いの方いらっしゃいますか。はい、はい、ありがとう、はい、ありがとうございます。はい、これありませんか。もう、はい、ありがとうございます。3の時でもおっしゃった方もいらっしゃるでしょう。これその他の方もいらっしゃる。はい、じゃあもう一つ大切なこと、この大会ですね、私に松田先生が注目されたのは、先生聖火の海とこの伝道宣教のメッセージも加えてくださる、そのことも意識してくださっておりました。どうぞ私を本当に何のもう力もないけども、神の所有として、聖霊の御業として楽しめるかったお方によって、本当にこの宣教のために持ち出したい、今一歩そのために踏み出したい、献身したい、直接伝道者じゃなくてもですね、その場で本当に持ち出したい、そういう願いを起こされた方いらっしゃいますか。ちょっと手を挙げてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、いかがでしょうか。はい、はい、結構です。いかがでしょうか。はい、よろしく、結構ですよ。他にいらっしゃいませんか。はい、どうぞそういう願いを松田さん祈りましょうね。本当にさらにいませんか。本当にこの伝道のために申し上げたい。他にいらっしゃいませんか。はい、ありがとうございます。じゃあこちらに秋山先生出てきて祈っていただけますでしょうか。今決断された方々に祝福を。
私たちのために尊い一人子イエス様をこの地上に送り、そして十字架につけ、贖いとなり私たちと身代わりとなって死んでくださった。でそしてそのことを通して永遠の命を私たち一人一人に与えてくださいました。神様の大きな御業を心から感謝いたします。それはやがての日、私たちが永遠にあなたと生きるという、そのことだけではなくて、今この地上に私たちが与えられているこの日々が、今は恵みの日、救いの日である。そして今日、それは永遠に続くのではない、その日が終わりになってあなたの永遠が始まる時があるけれども、今はまだ、今日はまだ救いと恵みが私たちに招きとして与えられている日であると語っていただきました。あなたをお迎えするときに、生ける神が、生ける救い主イエスキリストが私たちの土の器の中に住まわってくださいます。そしてそのときに私たちの心とまた生涯に喜びが与えられるを語っていただきました。また私たちが宣教の技に用いられるのだとこの夕方語っていただきました。すべてあなたの技です。どうぞ今晩あなたの前に一人一人決心を表しましたけれども、あなたが私たちをどうぞ器として受け取ってくださって、どうぞこれを清めてください。私たち自身のために清めるのではなくて、あなたの器として用いられるように、どうぞ全ての汚れを取り除いて、全ての不必要なものをあなたが取ってくださって、私たちが本当にあなたをお入れする器として一人一人ここから帰っていきます、出かけていきます。その過程で、また教会で、また社会の中で、小さなイエスとして用いられますように、今あなたにお捧げしますから、どうぞ受け取ってください。そして今日この日、どうぞこのものを清めてください。清め分かってください。そしてあなたが私たちを作ってくださったあなたの目的が果たされて、今まだあなたのことを知らないこの日本の多くの人々に、また私たちの周りにいる人々に、主イエスキリストの恵みが伝わっていく管として、どうぞ私たちを用いてくださることをお願いいたします。昨日と今日、ライアン先生とまた小林重明先生を立てて、あなたが語ってくださったことを感謝いたします。今年もこの10月にこの中村区の場所で聖火の大会を開くことができましたことを感謝いたします。どうぞあなたが始めてくださった技が、キリストイエスの日が来るまでにあなたはこれを完成してくださるという信仰を持って立ち上がることができるようにお導きください。すべての感謝、またすべての賛美、すべての栄光をあなたに期します。私たちの救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。